哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ暑いですね。やっと梅雨明けしましたけれども、梅雨明け最初の月曜日ですけれども、ね、なんかやっと夏が来て気分がこう晴れやかだなっていう感じがするんですけど、お二人はこの夏のご予定いかがですか？
ねえ、
ねえ言っちゃいますよね。
ねえ、新型コロナがねこういう状況でですね、まあ、あんまりこうねはしゃぐこともできず、
はい、
もうやることもね皆さん限られてるでしょうしね、う
ん、でもまあ江森さんは野球、
まあ、私はもうね、はい、もう毎年それしかやることがないというかですね、
夏はむしろ忙しい時期、ね、
忙しいんですけどね、まあ、あの残念ながらね前も話したんですけどね、はい、ちょうどお盆の時期にね全国大会出る予定だったんですけどね、うん、大会中止になっちゃって、まあ、大体の大会がね都大会やってもらって、昨日ちょうどね区の大会があってですね、
はい、
あの勝ちまして、
あ、おめでとうございます、
あの再編がうまくいきましたですね、はい、いけることになって、まあ、子どもたちも喜んでましてよかったですけどね、まあ、それがあるんでね、うん、8月は結構忙しいかなという感じですかね。
どうですか、例年ねきっと、うん、あの旅行とかのご予定立ててる頃かなって思うんですけど、
だからどっか1週間お休みを毎年ねいただいてるんですけど、
はい、
全くそういうのなくて、で僕ら東京じゃないですか、エブリさん僕も、だから抜けがけで GoTo 行こうかなって もう封じられてるんで、そういうのもないし、
は
い、
ね、それもある
よね、そうなんですよ、だそういう気すら起こらないというところですかね、はい、
ね、来週はこの番組もお休みです
か。あ、そうですね、山の日でしたっけ、
はい、そうなんですよ、うん、でも全然こう祝日感も全く今年は、
はい、
この間の4連休もねあんまり祝日感ないまま過ごしてしまいました。
天気もね良くなくてね、結果的にね、まあ、なかなか出かけるのもね難しかったですけどね、
はい、でもこうだんだん、まあ、梅雨明けをしてこんなに天気がカラッと変わるんだなっていうのを体感したところで、うん、気分が全然違うなって思って、そう思っていましたら、うん、休み明けの今日、うん、ちょっと日経平均もね、うん、あの反発しまして、
何で反発して
る、今週末がね、はい、やりすぎたんですよ、うん、そうそうそう、
なのでそのあたりもこう、ね、どんどん気分良くなっていくといいななんて思いながら、はい、今日は2週間分たっぷりとお話を伺っていきたいと思います、はい、うん、さあこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いいたします。それではこの後もじっくりお話を伺います。番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さん、坂本さんに教えていただきましょう。さあ坂本さん、
はい、
7月強いとお話されていましたけれども
そうなんですよね、
はい、その流れで8月どうなんでしょうというところも伺いたいですが、
う
ん、はい、
まあ、そうですね、まだ7月のまあ検証からやりたいなと思うんですけど、はい、まあ、あんまり今月強いとか弱いとか話はしない方なんですけど、
うん、
まあ、7月はねちょっと強いだろうなと思ったっていう話はまあラジオでいつも、していてですね、で、まあ、まあ6月がちょっとね、まあ、S級ぐらいから結構崩れて、うん、まあ、全員6月末は弱気だったよねと、まあ、いう中で7月は検討したよなと、一応ね最後の営業日ぐらいまではあの6月末は上回ってたんですけど、うん、まあ、1日で全部やられちゃいましたっていうところで、まあ、あれは何だったんだっていうと、うん、まあ、円高とかまあいろいろありますけど、まあ、薄いところに実は需給的な売りがまあ来て、うん、まあ、抜けちゃったよねっていう話なのかなと思うんですけど、まあ、だから今日戻ってるって、まあ、米国もそうですけど、はい、まあ、戻ってると、いうことなのかなと思うんですけど、なんか月末いつも弱いんですよね、なんかね、何なんですかねこれはねっていうところで、
強い月も月末の最後の最後は要注意、
うん、そうですね、はい、まあ、7月強い中で、まあ、決算米国は結構その弱いながらも弱い数字ながらも市場予想を超えてくるだろうというところで、一応 84% ぐらいかなが、まあ、上回ったんですよね、あの利益予想ですね、はい、まあ、なのでそう考えるとやっぱり業績良かったよねという話、うん、まあ、あとガーファがめちゃくちゃいいしという中で、まあ、動いてきたなというのが まあ、この7月の決算だったんですけどね、うん、
ちょっとアップルがね、うん、だいぶ押し上げたんで、
そうですね、まあ、えらい良かったですね、うん、まあ、だから、実際、まあ、確かにアップルは、まあ、巣ごもり中にパソコン買う人もいたし、うん、うん、まあ、いろんな給付金で買っちゃうかみたいなのは絶対だし、だって給付金でアップルウォッチ買った人何人いるんですかっていう話かなと思うんですけど。
アップルウォッチに行った人いるんですかね。
だってあれって全額突っ込まなくていいじゃんって。はい、そうそう、だから。
ちょっと残る。
そう、パソコンとか iPhone とかだとなくなっちゃうし、足が出ちゃう時もあるから、パソコンだと。でも、アップルウォッチだったら、これいけんじゃんみたいな、ちょうど買いやすいよね。
う
ん、
そうですね。
だから僕も自分の YouTube でガジェット好きなんで、はい、なんかまあ、イヤホンヘッドホン買ったらどうみたいな話もしたんですけど、うん、アプローチ買った人結構いると思うんですよね、
う
ん、
結構、
うんうん、
なるほどね、そうそう、パソコンなのかなと思いました。あ、
もちろん売れてますよ、はい、売れてますけど、ちょうど出たからさ、はい、だからそれで、
はい、今だみたいな、
そう、前持ってた人も買い替えようかなとかいうのも、うん、まあ、僕はでもアンドロイドなんであれですけど、うんうん、まあ、でもアプローチも、まあ、でもいいのかなとは思いながら、
それでもやっぱり商品もあればね、
うん、
いいよね、
そうそうそう、
もののね、ちゃんとね、
そうですね、う
ん、便利ですよね、あの時計に、うん、今日ちょっとつけてないんですけど、僕はまあアンドロイドなんですけど、
うん、
いやー、ファーウェイの時計なんですけど、これって言われるけど、めちゃくちゃ性能いいんですよ。
初めて聞きました。
いや、これはめちゃくちゃ性能いいですよ、はい、っていうか何がいいかっていうと、OS が独自なんですよ、だからアンドロイドじゃないので、
あ、それって使いやすっそうに聞こえないんですけど、
いや、てかね、電池の持ちが半端ないんですよ。 あれが 2,3 週間持つんですよ。で、普通あのアプローチのほぼなんか1日半か2日ぐらい充電してるじゃないですか。
スマートフォンと同じような感覚
ですね。そうそうそうそう、そうなんですよ。あれはファーウェイすげえわと思うんです
よ、ね、機能的には同じくらいなん
で、そうそうそう、
あ、そう、
個人情報抜かれても大したもんないんで、なんかいいやっていうのがあるんですけど、
ね、むしろ抜いてくれぐらいのね、
そうそうそう、
ということで、アップルダウ平均$260、
うん、そう
ね、
そう、
仕上げた
で、まあ、分割かみたいなのですよねっていう話なんで、うん、いや、そう考えるとですね、うん、まあ、まあ、決算悪くない中、まあ、利益水準が低くて、で、一応3Q は2割減ぐらいになる予定なんですね、うん、一応 25% 減ぐらいの予想だったのが、まあ、今回の決算を受けてちょっと予想が上がってきているので、まあ、ちょっとだけ業績に対しては弱いながらも強気なのかなというところで、まあ、3級の業績が回復していれば結構良かったねっていう話になるかもしれないなと。
それまたその予想よりもちょっと下回った場合はどういう動きになるんですか、
ね、うん、そうですね、一応それは株価が全部織り込んだわけじゃないので、うん、まあ、当初の気象予想ぐらい、気象予想っていうか2級の予想が出る前、だから2級の決算発表が始まる前ぐらいの水準、マイナス、まあ、2級であれば45から40ぐらいになったんですけど、まあそ、まあ、3級だとマイナス25から20ぐらいになったんですけど、その範囲であれば多分そんなにはっていう影響はないんじゃないかなと思いますけどね、はい、うん、そうで、まあ、それでですね、まあ、方向性を、まあ、見ていくという話になるんですけど、まあ、日本に関してはもう決算が、まあ、ちょうど週末から始まりましたので、もうこれ、次第かなと、思ってます。で、うん、やっぱりですね、いい悪いが混在していて、うん、いい銘柄を当てた人はめちゃくちゃ儲かってますね。あの、ストップ高で寄らないとかありますし、うん、やっぱ EC の関連とか、まあ、家具とかの、ね、関連とかがものすごい強かったりとか、しますし、
やっぱりそれは自粛期間からの流れをこうまだこう引きずってじゃないですけど、そうですね、同じような流れで来てる、
はい、うん、思いのほかだから再評価されたというか、そこの商品がですね、うんうん、そこはあるのか、まあ、その話はまあ詳しくは金曜日の番組が個別株が多いのでしたいなと思うんですけど、はい、はい、まあ、いい悪いは結構混在している中、うん、まあ、悪いのはやっぱりそうですね、この後とマグマグのですね、はい、メルマガの話、 JR 東海の話が出てくるんで、うん、まあ、個別好きな人はその辺に、聞いていただければなと思うんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、日本の決算っていうのはまあ、個別株要因に巻き込まれて終わりというところだと思います、まあ、実際、まあ、皆さん、PR の話も質問来てますけど、実際のところもう予想 PR は結構もう会社予想出してないところを、まあ、例えば2期予想とかを当てはめたとしても、まあ、大体4割減とか、あ、まあ、去年のピークから4割減ぐらいになっていて、去年の、4Q からだとマイナス 15% ぐらいになっているので、予想がですね、なので、まあ、増勢悪いし、まあ、そこはある程度許容してくれるし、まあ、ちょっと良かったからといって株価上がるわけじゃなくて、で今上がっている理由っていうのは、やっぱりですね、 この需給の問題かなと、はい、まあ、先物を含めた、ね、外国人の買いが、来てますというのがポイントになっているというところですかね。
はい、で今日も資料をご用意いただいてますね。
はい、資料はですね、今日はですね、久しぶりに持ってきたんですけど、まあ、クリック株365でですね、まあ、ペアトレードをまあしましょうと、いう話をまあたまに、してるんですけど、まあ、ニューヨークダウの売りとですね、日経の買い、まあ、この合成ポジションをまあ持っていて、鞘がですね、閉じてきたところで決済すれば結構取れるんじゃないかという話を1年半ぐらいしてきて、はい、で、だいたい4000後半ぐらいかなのスプレッドだったものが6000近く前後まで行って、1500までピューって縮んできたんですよ。だからそのポジションって結構取れたんですね。で、まあ、まだね早いかなと思って、まだゴーとは言わなくて、まあここで薄く入れて、で開いてきたらもう少し積んでいくっていうやり方であれば、ここでも入ってもいいのかなと僕は思ってるんですけど、っていうのはやっぱり日経金がちょっと弱くて米国が強くてっていうところなので、はい、多分次の調整がいつかっていうのはちょっと当てるのは預言者だと思うのでちょっと置いといて、その調整があるときはですね、まあ、米国株の下落が結構激しいものになるとは思ってるんですよ。で日本はいつも通り PBR1 倍ぐらいからそろそろ下かっていうで、まあ、0.8 倍の間で止まるでしょうと、なると多分鞘が閉じる瞬間というのが次の急落場面にもあるのかなと、思っているので、まあ、鞘の縮小を将来的な、ね、鞘の縮小を、まあ、イメージした取引というのは、案外ありなんじゃないかなと思っているというところですね。はい、
全然今始めても悪くはない、
そうですね、まあ、ちょっと時間かかっちゃうかもしれないですけどね、そこはちょっと痺れるところかもしれないですけど、まあ、
初心者の方は特にスタートのタイミングすごく、
ね、そうなんですね、だからやっぱり今ですよってなかなか言いづらいところがあるんですけど、はい、でまあ、ただ、コスト的な話からいくと、まあ、ちょっと米国の金利がね、下がっているので、まあ、金利売ってもそんなに金利収入は取れない、今払いになるかな、まあ、ほとんど取れない、配当と、まあ、ネットすると配当の方の払いが大きくなってしまうので米株の場合は、なので取れないんですけど、まあ、日経平均のですね、配当分、これでですね、全部のコストをペイできるはずなので、まあ、手数料とか抜いてですね、その、ポジション取ったポジションのですね、まあ、金利、米国の金利分、金利配当の差額ですね、まあ、払う分ですね、を、この日本の、日経平均の、金利はいらないので、日経平均のその配当ですね、で、まあ、ペイできてしまうので、まあ、ちょっと、まあ、お金をもらいながらですね、ポジションをまあ取れると。いうところで、まあ、賞金に余裕があれば結構その取引っていうのは、まあ、どこかでね、鞘が閉じるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、これができるのは基本的に、まあ、クリック株365かなですね、そうですね、が一番期限的にも長いですし、先ほどの3ヶ月なので、まあ、その辺も検討してみたら面白いのかなと思ってます。
一旦初めて様子を見るということですね。
基本的に同じ枚数やるって感じですか、
ね、あ、そうですね、もう基本同じ枚数が、まあ、基本です。まあ、ただこれは、まあ、ドルと、まあ、ニューヨークではドル で、 こっちは円じゃないですか、で全然違う指数をなんでそんな風に指数の合成ポジション取るんだっていう人がいるんですけど、それはですね、まあ、同じような動きしているじゃないですかっていうところで、まあ、チャート見ていただいてもいいし、まあ、僕は別に指数にはテクニカル使ってもいいと思ってるので、まあ、見ると確かに開いて閉じるよねっていう風に、まあ、思う方いらっしゃるじゃないですか、だからそこはそれでいいのかなと思ってますね。はい、
あまり、じゃあ今は大きくなんか動かすというよりは始めたい、
そうですね、薄く入り口っていうのはありかなと思います、はい、まあ、結構でも1年半この前もかかったんで、その閉じるまで一回開く局面もあって、あったし、まあ、それはでもキャリーを取りながらその開いた、ところなので、まあ、耐えれたかなと思ってるんですけど、
ま
あ、
長期で見るというのが大事なんですね。
そうですね、だから今、まあ、この指数取引をお勧めする理由としてはやっぱり、株が結局高すぎるというか、まあ、業績を無視したその水準にいるわけじゃないですか、だからここが是正される時っていうのはやっぱり調整が起こるので、怖いなとか二番底いつあるんですかっていう人は、まあ、ロングショートのポジションを取って待ってるっていうのはありなのかなとは思いますけどね。
米国も日本株もこうなんか実際の景気とか指数とかと乖離してるので、どう読んだらいいのかなというのが、
そうなんですよ、だからそういう時にやっぱりロングショートっていうのは案外、まあ、ポジを取らないと気が済まないポジポジ病の人っているじゃないですか、はい、あのそういう方は、まあ、これだとそんなにむちゃくちゃやられるわけじゃないので、だから だとあと 山を張るような取引でもないので、うんうん、まあ、山を張るような取引っていうのは危ないところに入っていくから大体逆行ってやられるんですよね。そうそう、まあ、どっちかというとメンタル論になっちゃったんですけど、基本的に僕は、まあ、うん、大きな動きっていうのは基本的には米国の大統領選の前後まではなくて、まあ、夏枯れから秋枯れになって膠着相場なのかなっていうイメージは、はい、持ってますので、うん、だからそうだな、だからこそ個別株をやるべきっていうのは金曜の番組聞いておけばいいし、まあそうじゃない人は指数取引っていうのを始めてみてもいいんじゃないかなっていう、まあ、局面にはあるかと思ってますね、うん、
薄く
ね、まずは薄くね、
はい、うん、大切ということで、では、はい、それではここまで坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について、江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ、江守さん。
はい。
今日かなり資料たくさんご用意いただいてますね。
まあ来週ちょっと休みなんでですね、
はい、2週間分
という理由じゃないんですけど、作ってたらたくさんなっちゃっただけなんですけど、
はい、はい、嬉しいです、
はい、まあ、今日多分これ時間内絶対できないと思うんですけど、
うんうん、まあ、残した分は YouTube の、
そうですね、
はい、YouTube タイムに紹介していきたいので、うん、はい、皆さん合わせてお楽しみください。
ペースでやりますんで、
はい、
変な話ですけど、まあいつものね、毎週やってますけど新刊がね出ましてですね、は
い、皆さんいかがでしょうか、リスナーの方も、ね、もうお手元にあるという方も多いんじゃないでしょうか。
本が出てからさらに金の上昇は加速してるっていうのは何なんですかね。
何なんですかね、本当ね、そうですよね、下がらないね、
下がらないですしね、本当に2000ドル
大体なんかこういう相場になるとね、はい、なんかこう高値つけて下がってやっぱりもう終わりでしたねみたいなことはね結構多いんですけど、ならないですね、高値持っちゃえみたいなね、ちょっと感じになってきててですね、まあ本当にこれはね、売ってる人は大変だけど、売ってる人ってそんなにいるのかなって感じもしますよね。
うん、まあ、今なんかその
空売りするみたいなね、ちょっとイメージがあんまりないんですよね、はい、うん、だから、まあ、買ってる人みんなハッピーっていうね、もうほぼだって皆さんだってプラスじゃないですかこれね、はい、いい話ですよね、はい、うん、まあ、ただ株ではないんでね、まあ、ちょっと違うんですけどね。で今日はねちょっとご用意したのは、まあ、今回出した本にはですね、実はあんまり触れてないファンダメンタルズの話をね、ちょっと今日したいと思うんですけど、はい、まあ、なぜこれするかというとですね、今日ご用意した資料、まあ、2ページ目以降なんですけどね、ワールドゴールドカウンシルというですね、まあ、調査機関があるんですね、金のね調査機関があるんです、まあ、ここは四半期に1回、需給調査の、まあ、結果を発表するんですよ。それがちょうど先週末にですね出てきましたんで、まあ、これはちょっとチャートにしてですね、せっかくなんでお見せしたいなと思いましてですね、ちょっと2ページ目見ていただく とですね、まずね金鉱山の生産量ですね、まあ、こちらがですね今出てると思うんですけど、ちょっと私のそうです数字をね、まあ、全部、はい、全部入らないからね、ちょっと書いてきたんだよね、どこに行ったんだろう、あれ、
あ、別のメモが
メモあるんだけど ね、
あるんですね、
それ出しとかなきゃダメだったね、まあ、それいいんだけど、はい、まあ、これ見ていただくと数字がすごく落ちてるのが分かるじゃないですか、棒グラフね。で結局鉱山生産量が、ね、すごく減ってんですよ。で今回、ね、特徴的なのは生産も需要も減ってますっていうことなんですよ。でまずこれ生産落ちてるじゃないですか。で次のページちょっと見ていただくと、 例えば工業用の金需要なんですけどね、ものすごい減ってるでしょ、はい、これ数字は四半期ごとの数字で、今第二四半期の数字がね、うん、最新なんですけど、例えばさっきちょっと見ていただいた鉱山生産量はですね、これは前期比、まあ、つまり第一四半期と比較すると 6% 減ってるんですよ、
うん、
でじゃあその工業用の需要ってどれぐらい減ってるんですかっていうとですね、これほとんどが宝飾品なんですけどね、うん、40% 減ってるんですよね。すごいですよね。
これすごいですね。
すごい減ってるんですよ。やっぱりね、値段が高い、あとはコロナ、中国とインドで宝飾品売れない、うん、もう直撃ですね。これ見ると普通これじゃ金価格上がるはずないでしょっていうのが、うん、まあ、今までのパターンですよ、
はい、
うん、
需要は本当になさそうに、ね、
このもういわゆる実需が、ね、うん、ないんですね、
見えますけど、
ね、で次のですね、例えばゴールドバーコイン、まあ、いわゆる金のバーとかですね、地金とかあとコインとかね、そういうこれもまあある種その、まあ、実需といえば実需だし、投資需要といえば投資需要なんだけど、これもちょっと見ていただくと、これが4ページ目にね、あるんですけれども、これもですね減ってんですね、ガツンとね、で
これは減ってますか、
減ってます、うん、徐々に徐々に減ってきてると、どうもこの数四半期見るとトレンドとしてはこうちょっとこう減ってるようなね、いやこういう、ね、需要の減少を見るとですね、なぜ金価格が高いのかと、
うん、
思うじゃないですか、
はい、ゴールドバーとかは上がってるのかと思いました、
なんか上がってるの違うんだよ、はい、もう一つね、うん、さらに、ね、弱いデータがあるんですよ、まあ、ちょっとちなみにゴールドバーとか、ね、コインの、ね、需要は第一四半期に比べて第二四半期は 35% 減ってます、
あ、
この35っていうね、こういう数字とか見るとね、宝飾品が 40% 下がったって言ったでしょ、すごいよね、
そうです、
1次半期で、
うん、
これはね普通金価格が上がるなんてね思えない、
うん、
で次のページの、中央銀行がねどれぐらい、ね、買ってますか、まあ、公的機関という言い方をよくするんですけどね、うん、でこれも見ていただくとですね、まだやっぱり減ってる、
うん、
伸びてない、うん、むしろ増えてないという言い方が正しいと思うんですけどね、はい、まあ、ざっくり100トンぐらいですよ、うん、まあ、114トンかな、115トンか、これはまあ前期比で見ると 3.3% 減ってるんですけど、まあ、これも減ってます、
うん、
需要サイドね全部減ってる、
うん、
ここまでは、
うん、
いやいやこれで金価格が高いのはおかしいでしょうと、うん、どうもねそういう話になりがちなんですが、
はい、
やっぱりね構造が変わったんでしょうね、うん、これ次のね6ページ目、まあ、これがまさにですね今金価格をすべて物語っているというかですね、上昇のもう最大かつ唯一の理由なんですけど、やっぱりこう ETF をね買う投資家がものすごく増えてると、で結局ね減ってる需要全部これで一手に引き受けてカバーしてるんですよね、
こちらで吸収していたんですね、す
べて吸収してますね、で結局ねこの ETF の買いはですね前期比で見ると 45% 増えてる、だ全体の動きで言うとですね、供給も減りました、
はい、
ね、で購入の需要も減りました、バーコインの需要も減りました、中央銀行の買いも減ってます、しかし、ETF の買い投資家の買いが増えたので全体のバランスは取れてますと、ただ供給が減ってるってことは市場規模自体は減って小さくなってるんだよね、
はい、
その分ね、需給のバランスは、ね、合ってるんだけどもほぼ、だけども供給が減ってるってことは市場全体のパイはちょっと小さくなった、まあ、供給がその 6% くらい減ってますんで、その分は市場規模は第一四半期は第一四半期に比べると小さくなったと、
うん、
まあ、こういう多分言い方が正しいんだろうなと思いますね、
うんうん、でもこう ETF、うん、これからまださらにどんどん変われそうな雰囲気です、
いや減らないもんね、これ見ていただくと、はい、これ今あえてね、S&P500 と比較してるんですよね、まあ、つまりそのコロナで株がすごく第一四半期下がってそれでも ETF が買われてました、うん、まあ、それは分かると、まあ、例えば株が売られてそのお金を金に行ったんでしょうという、まあ、説明は後からできるんだけども、
はい、
第2四半期株も戻ってるのにさらに ETF がですね、
うん、
過去最大級四半期で見ると過去最大級の買いが入ってるわけですよ、
うん、
これどう説明するんですかと、うん、まあ、金余りって言えばですね、まあ、簡単なのかもしれないんだけども、まあ、多分それだけではない、やっぱりその投資家行動として金を持つという人がですね、まあ、少なからずいろんな方面でですね、まあ、出てきてるんではないかなと、
いや、こう分解してみるとかなり需給が見えていいですね、
うん、
需要が本当に実需がなくなっている中で、うん、かつ投機的な買い でもない気もしますからね、この ETF を買うということは、
うん、そうそう、なんかね、うん、年金さんとかね、はいはいはい、そういう人たちが、いやいや、もう俺たちはですね、うん、もう資産、まあ、投資資金のですね 10% 金買うことにしましたと、うん、いう人がどれだけいるか、もちろん調べてないでわからないんだけれども、今まで 5% だった人が 10% にしますとか、うん、1% だった人が 5% にしますとか、うん、いう人がたくさん世界でいるとすれば、うん、これかなり OK ですよね、
うん、
となるとそのパーセンテージにたどり着くまでですね、うん、金は売らないですね、むしろ買わなきゃいけない、うん、で株がもしちょっと下がったりすればその分調整するにしても、はい、まあ、その今株とか債券持ってる、うん、でプラスその金もポートフォリオの一部として買うことを決めましたという人がですね、本当に世界にたくさんいるんだとすれば、これはねなかなか止まらないですね、うん、で多分価格に関係なく買わなきゃいけないと、要は 何ドルの資金を持ってますかっていう話になるので、まあ、買うロットは減るにしてもその金額分を持つという発想からすれば買わざるを得ない、
うん
うん、となるとね、これはなかなかですね下がりづらいのかなという気がしちゃいますね。
これ本当にもう新たにいつ参入していいかこちらもですけど、うん、タイミングすごく難しい、
難しいよね、こうなるとね、
うん、
まあ、そう考えるのはなぜそうなるかというとですね、まあ、金をですねその、うん、なんだろう、まあ、投資対象というか投機対象として見ちゃうとそうなっちゃうね、
うん
うん、やっぱりその今お話した年金さんとかが、まあ、そういう発想でやってるとすれば値段関係ないじゃないですか、はい、持つことが大事で、うん、いくら持つと何パーセント持つという発想でいけば、まあ、その何パーセント持つという目標に対してどれぐらいの期間をかけてですね持つかっていうのが今度むしろ重要になってくる、
うん、
例えば1年なのか3年なのかね、いやもう3日でっていう話なのかな、3日になると一気に買わなきゃいけないからこれまたリスクが出ると、だったらその時間分散してね少しゆっくり買うとかして、少しずつその株に対するその比率をキャッチアップさせていくっていうふうにすれば、まあ、あまりそこは高いとか安いとかっていう気にする必要はだんだんなくなっていくという気がしますけどね。
これ投機筋はじゃあ売り越しになるんですか、これは。
投機筋はね、これはまあ投機筋っていうのは例のあのコメックス金先物市場で先週ねちょっとお話ししたんですけど、これはね全然買いが増えてなくて、むしろね売りが出てる、先週なんかは。
じゃあ担がれてるってことですよね、一応。
というかね、でもロットとしてはね買い越しになってるんですよ、
う
ん、
あーはーはー、だからこれ減ってるっていう、
ずっと買い越しなんだけど、うん、彼らが買ってることによってその値段が上がってるわけじゃなくて、うん、買ってた量がずっと一定だったんだけど、うん、先週発表がガツッと減ったの、
はい、減ってる
って、むしろ利食い入れてきてるんだよね、
はーは
ー、でも上がってると、
うん、
これはね本当にね、あのなんだろう、あの投機筋がいわゆるこう先物で振り回すとかね、うん、じゃない、もうまさにその、まあ、実需とは言えないと思うんだけどね、これ ETF の買いなんでなかなか難しいんですけど、うん、まあ、そういう人たちの買いがもう完全にそれを凌駕する、まあ、つまりそのプライスリーダーになってるっていうかね、うん、いう感じがしますね、
うん、
これずっと乖離したまま、その実需と乖離したまま行って問題はないんですか、なんか変な動きをしたりとか。
結局あの非常に極端な話をすると、じゃあ宝飾品必要ですかと、
うん、
るとね、
またコロナで必要じゃないのが結構出てきて、
ね、
まあ、明日さってこれなんかゴールドのなんか、ね、リング買わなきゃいけないのと、
うん、
ね、言われたら、まあ、確かにそうだねと。
これインドはその結婚式とかで大量にジュエリーが必要だったってことです
ね。それをねその娘さんに持たせて、
うん、
まあ、現金の代わりに持たせてです、ね、なんかあったらそれを換金して、ね、
うん、嫁入り道具として、
そう、嫁入り道具としてやるんだけども、まあ、こういうコロナの状況でですね、
結婚式もしな、ね、盛大にしない
だろうし、なかなか難しいんじゃないでしょうかね、うん、まあ、実際インドの需要はもう激減してますから、うんうん、まあ、それ考えるとですね、
中国の場合もそのジュエリーの需要っていうのは
減ってますね、
うん、
もう輸入とかはもう激減してますね、
うん、
はい、
それはでもあのなだろう、婚礼とかそういうところで使うわけではなく、
中国はまあどちらかというと投機的に買ってる人とかね、うん、あとやっぱりその人民元を信用できないっていう人がね、うん、たくさんいるんでですね、まあ、そういったあの通貨の代わりに持ってる人の方がむしろ多いと思いますけどね。
すごく正解の考え方なんですよね、
う
ん、
まあ、本来そうなんだけどね、
はい、
まあ、国も結局ドルを信用できないからね、うん、中国なんかは買ってるということなんですけど、まあ、今回あのちょっと今日お持ちしてないんですけど、また次回お持ちできればと思うんですけど、あの中央銀行がどこを買ってるかってそのブレイクダウンをするとね、中国はね、ほとんど変わってないんですよね、
うん、
買ってる量がね、多分これはあの発表してないだけだと思うんですけどね、あとロシアとかはね結構ね今年1月から6月で見ると、前年同期比、前年同期比で見るとねかなり増えてますね、
うん、
あとねトルコね、あ結構ねやっぱ買ってますよしっかりとね、うん、だからだいぶやっぱりそのドル安とかね、まあ、ドルを持つリスクとかね、いろいろこう、まあ、彼らはね考えてるんだと思いますけどね、うん、
彼らに学ばないといけないかもしれないですね。いや
日本人はね日本円をね、はい、働いたら日本円もらえるわけだからね、はい、日本円はやっぱ強いと思いますよ、はい、持ってると、うん、だってドルはやっぱりね僕はまあ持っちゃいけない、まあ、一番ね、うん、あの主要国の通貨かなと思いますけどね。
じゃあ日本で働いて日本円を得ていることに感謝する日が、うん、そうそうそう来るかもしれないですね、うんうん、
まあ、これ今チャットの書き込みで、ね、うん、あの正当な価値がわからないっていう、ね、話もありますけど、いやもうその通りで分かるわけがないですよね、うん、何が正当な価値なのかね、まあ、一つ言えるとすれば、その以前もちょっとお話したかもしれないですけど、まあ、鉱山生産のコストですね、はい、まあ、これ以下になると作る人は作れなくなるんでね、うん、まあ、そこはあのフロアプライスになるんだと思うんですけど、上はもうそういう意味ではね、うん、今取引されてる値段がもう、まあ、フェアプライスってら変ですけどね、うん、実際の値段というしかもうちょっと言いようがない状態ですよね。
ちょっと今、
う
ん、私たちが持っている正当な価値の感覚とは今後変わってくるかもしれないですよね。
そうそう、それをねちょっと実はですね、はい、ご用意したのがですね7ページ目以降なんですよ、
はい、
これを見るとですねまたちょっとね森さんどうしちゃったんですかって話になっちゃうんですけどねまあどうしちゃったかっていうのはちょっと置いといてですね、はい、7ページ目にご用意したのはですねアメリカのマネタリーベースと金価格を比較したチャートなんですね。でこれだけ見ると何かこうマネタリーベースがですね増えたら金価格も上がるんだねと、まあ、つまりその中央銀行がですねどんどん市場にこうお金を出していく、まあ、今、ね、ご案内の通り新型コロナで、まあ、だいぶ金融は緩めてますから、マネタリーベースは増えてますと、まあ、それに伴って金価格がどんどん上がってるんだなってこれ見えるじゃないですか、
はい、
見えるんだけども実際その出てるお金の実際の量と金価格の推移を比較すると実は全くそんなことはなくて、マネタリーベースの出てる量に比べると金価格が異常に安いんですよ、うん、まあ、今ね皆さん見ていただいているチャート7ページ目のチャート見るとなんか似たように見えるんだけど実は次の8ページ目こっちの方が実は大事でですね、うん、8ページ目にはですね今お話しした金価格に対して、まあ、逆かマネタリーベースに対して金価格がどれぐらいの水準なんですかというのをですね、まあ、レシオみたいな形でね作ったチャートが実は8ページ目にご用意させていただいてるんですが、まあ、これを見るとですねマネタリーベースはずっと増えてる割に金額は上がってませんねというのはですねかなりはっきりわかる。もう横ばいになってる、全然上がってない。
じゃあ今安い、
まあ、安いと言えるのかどうかね、これも、まあ、これもまたわからないんだよね、うん、正当な評価がね、
はい、
うん、で、まあ、今これ見ていただいてるチャートをですねちょっとですね強気な見方にあえて持っていくとすればですね9ページ目なんですよ。
お、
うん、まだちょっと時間あるんでね、せっかくでここまではね、
こんなになりますか、
これね笑っちゃうんですけど、
すげえ
濃い青い線がですね今までの価格ね、で途中からグレーやっと緑ブルーと3本並んでるんですが、グレーの線はですね今あのアメリカのマネタリーベースは月次で 0.7% ずつこれ1968年以降増えてるんですよ。このまま増えていったらグレーの線ですねと、まあ、例えばですよ、まあ、相関取ってですね、うん、でそうなると12年後2032年にですね金価格は4950ドルになりますという一応試算が成り立つ、うん、でこれは全く今までのペースでいけばなので全くトリッキーではないと、うん、じゃあもっとですねマネタリーベースが今後増えていく、例えば月次で 1% ずつ増えますよというふうにした場合はこの黄緑色の線で、7500ドルになりますよと、うん、これもすごいんだけど、
はい、
さらにですね、いやいやいやそんなことはなくて、もっとこれはマネタリーベースが増えるんですと、月次で 1.5% 増えるんですとなるとですね、この青天井のようなですね、
これは
ないと思うんだけども、はい、こうなるとね1万5500ドルぐらいになると12年後ね、
うん、
まあ、分かんないけどね、
まあ、直角に上が、ね、うん、持ち上がってるような、
こういう分析をですね結構あのアメリカの学者さんなんかはですね好きで、うん、まあ、かなり前からやってるんですよね。私もまあ以前からこういうことやったことあるんですけど、まあ、こうなるかどうかはちょっと別にしてね、結局さっきのお話じゃないですけどいくらでもいいっていう話であればですね、うん、もういくらでも説明できちゃうんですよ、うん、まあ、昔日経平均もなんかそんな時期ありましたけどね、資産バブルの時にね、まあ、そうなっちゃいけないんだけども、うん、まあ、少なくともあの12年後に5000ドル近くまで上がるっていうのは一応話としてはですね全然あのトリッキーではないと私は思いますね、うん、うん、まあ、もちろんその今のFRB の政策が変わらない、まあ、むしろその緩和傾向は、ね、続くという大前提になっちゃいますけどね、うん、まあ、そうでなければやっぱりあの今の金価格が高値で支えられているのはやっぱり、ね、資金供給が多いからなんで、うん、そうなくなったらこれ上がらないと思いますよ、
うん、
うん、そこは、ね、あの はっきりと、ね、申し上げておきたいなと思いますけどね、うん、
でもこう見るとこのグレーのマネタリーベース前月比 0.7% 増のケースってこれもなんか現実的に見えて
かなり現実的なんですよね、
きますね、
うんうん、ただやっぱり繰り返しですけど中央銀行はね緩和策やめるとか、うん、緩和傾向を少し止めるとなると、うん、やっぱり心理的なものも含めてねやっぱり上がりづらくなるという可能性が高いことは頭に入れておいてほしいですね、
はいはい。まあ、その可能性を考えたとしても今のここからもしここまで上がるんだったら今始めても全く、まあ、ETF とか
おっしゃる通りです、うん、時間分散をしながらねっていうのは
全く遅いことはない
遅いことはないと私は思いますけどね、うんうん、
で銀の価格の推移
これはね、はい、もう後でやりましょう。
あ、承知しました、それではちょうどぴったりお時間ということで、はい、まだまだ資料ありますのでこの後も金銀レシオの推移など
そうです、ね、
はい、うん、グラフ資料たくさんありますので、延長配信の方でご紹介してまいりたいと思います。以上江守哲坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。さあそれでは早速今日のマグマグメルマガからの抜粋トピック紹介しましょう。1、金価格史上最高値更新でも今が買い、金投資ブーム到来前に知るべき利点と2つの注意点。あら、どこかで聞いたなという、はい、方もいるかもしれませんがそうです、江守さんの、はいはい、メルマガです。江守哲さんの江守哲の投資の鉄人ヘッジファンド投資戦略のすべてからの記事です。2番目、レジ袋有料化経済危機に追い打ち、客にコストを押し付け店の効率を阻害。こちらは斉藤充さんのマンさんの経済アラカルトというメルマガからの記事です。続いて3番目、青色じゃない年金手帳が出てきたら要注意、消えた年金記録問題の被害者かも。こちらは年金アドバイザーひろきさんの事例と仕組みから学ぶ公的年金講座からの記事です。続いて4番目、 JR 東海も赤字転落へ、乗客戻らぬ鉄道業界に未来はあるか。こちらは馬淵真理子さんのこちらのマグマグニュースのための書き下ろし記事となります。そして5番目、北朝鮮食料不足で緊急事態、異例の犬うさぎ上納命令で乗り切れるのか。こちらは浜田和之さんの浜田和之のぶっちゃけ話はここだけでからの記事です。さあそれでは最初まずは江守さんのメルマガから、はい、ご紹介してまいりましょう。金価格史上最高値更新でも今が買い、金投資ブーム到来前に知るべき利点と2つの注意点とのことです、
うん、まあ、これはとりあえず本を読んでですね、
はい、
興味を持った人はメルマガを見てくださいという話だと思うんですけど、うん、今週のメルマガどんな話書いてるんですか、
うん、今回はねまたねだいぶ金の話をスペースを取ってですね、はい、書きましたねやっぱりね、うん、まあ、結局まあ、このメルマガもそうですし、まあ、これの、まあ、続きみたいな話でもあるんですけどね、はいはい、やっぱり今の投資家さんその金に対してですね、これ高すぎるだろうやっぱり買えないでしょうっていうのはね、うん、もうやっぱり最大のこう関心だと思うんですよ。
手を出せないという方もね、
うん、そうやっぱり史上最高値なんでね、はい、普通やっぱり皆さんそう思うので、うん、まあ、その不安をですねどうやって解消したらいいのかと、まあ、どういうふうに解釈したらいいのか、あとはその金をどう、まあ、扱うかっていうかね、うん、どういう位置づけ立ち位置に置くかによってですねこれもう見方が、ね、全く違うと思うんですよ、まあ、さっきもねちょろっとお話したんですけどね、まあ、それはぜひですねこのメルマガを読んでほしいなと思いますけどね、うん、
今回何万字ぐらい書いたんですか。
今回ね今日はね5万字ぐらいにね減らしました。
減らして5万字ですか。
先週6万字超えてましたから
、はい、
だいぶコンパクトに少しねコンパクトにしようかなと思ってるんですよね、
うん、
なんか自分で書いててもねちょっとくどすぎるなっていうね、うん、感じがするんでですね、うん、
まあ、最近江守さんの書かれた文章をいろんなところでこう読む機会があるなという印象なんですが、
やっぱり最近ね、はい、 ちょっと私の話ばっかりであれなんですけど、なんか金の問い合わせがね、やっぱりものすごいんですよ。もう毎日のように来て、もう今日も週刊なんとかさんとかね、やっぱお話聞きたいとかね、やっぱりもう一般の方の関心がやっぱそれだけ高いんだろうなと思いますね。なので、あんまりこういうこと言うとあれなんですけど、今まで金に対してちゃんとこう説明されてこなかったなと私自身思ってるんですよ。なので、これはやっぱりいい機会なんで、金にはぜひ、私は投資してほしいと思いますし、その金の投資に対する考え方とかね、金はどう理解すべきかというのもね、できれば伝えていきたいなと思いますので、ぜひね、ちょっとメルマガもですね、読んでいただきたいなと思うんですけどね。
これ江守さんのポートフォリオ3分割方式についてこのメルマガ内で今書かれてましたけど、投資総額の大小に関わらずこの比率でいいんですか？
これなかなか難しいんですけど、一つのアイデアっていうかね、分かりやすさを出すためにね、そんなようなちょっと言い方もしてるんですけどね、やっぱり投資金額大きい人はね、やっぱりちょっと難しいかなと思われると思いますけどね、そうでもない方はね、それぐらいでもいいのかなと私は思うんですけどね。あと今回ご紹介いただいているメルマガにもね、やっぱり書いてるんですけど、高値がどこになるかなんてですね、分からないし、そもそも投資はそれを前提にやるもので私はないと思うんですよ。もし皆さん積み立てNISAとかね、いろんなものを積み立てでその株式とか債券の投資をされているのであれば、金の投資はもっと増やした方がいいと思いますね。本当に3分の1でもいいと思いますよ。
ちょっとね、勇気がいるっていう方もいるかとは思いますけれども、
ただね、やっぱり、5% までやってみる、でちょっと 10% に増やしてみる、やっぱり山本さん言ってた通りだなと思えば 15% にする、 20% にする、気づいたら 30% になってたっていうのでいいと思うんですよ。もういきなり 30%ね、3割まで上げるっていうふうには必要はないと思います。まずやっぱり 5% とかね、それぐらいでやって、やっぱり入れといてよかったなっていうね、いい経験をね、成功体験を持っていただければね、またやっぱり少し考え方も変わっていくんじゃないかなと思いますけどね。
じゃあ、あまり焦ってこう買い増していかなくても、
それはね、やめた方がいい。
様子見でいいってこと
なんですね。もうだって過去最高値だから、もうそんな焦ってはいけないです。それでまた急落したらね、がっかりするから、
積み立ては大事ですよ本当。僕今積み立ててる金はこの前来たんですよ、明細が、で買い単価が4500円でしたね。
いいね、
いいでしょ。
そういうのが一番、こんな安く買ってたんだっていうのがね、なるんですよ。
なるんですよ。売りていいなと思ってんですけど、
今ですかね、どうなんですかね、
これ難しい、ね、
タイミング。
でも、ね、そうするとそう、高い時に積み立てたくねえなとか思う
よ
ね。
そう思うよね。よくね、売るタイミングもどうですかってよく聞かれるんだけど、それは現金が必要な時でいいんじゃないですかって言い方よくしてます。
正しいですよ。それか半分売るとかね。
そう、半分売るとかね。そんな感じでね、いいんじゃないでしょうかね。
はい、ということで、実際にどうしたらいいかということもね、江守さんのメルマガには、書かれていたりします。
かなり、ね、詳しく書いてますからね。
かなり詳しく書かれていますので、ご著書と合わせて、購読してみてはいかがでしょうか。さあ、それでは続いて2番目、そして先ほど再構築更新って言っちゃったんですけど、最高値ですね、失礼しました。学びました。2番目、レジ袋有料化、経済危機に追い打ち、客にコストを押し付け店の効率を阻害、斉藤充さんの記事です。
そうですね、これはもうおっしゃる通りですという話ですよね。実際、これは政府の失策でしょうみたいな、ある意味増税みたいなもんでしょうという話なんですけど、日本もそうですけど、特に海外、アジアとかは袋もらえないから買う量を減らすっていう形で結構消費が落ち込んでんじゃないかって、これはコロナのせいなのか分かんないですけど、実際レジ袋のせいにするというのも一つあるのかなと、思うのと、あとね、紙袋がなんで有料なんだって書いてるんですよ、環境のことを考えると。紙も確かリサイクル、その用紙を使ったリサイクルの紙を使った袋であれば、これは、10円とかで売る必要ないよねって思うし、
最近買い物に行って思うのが、紙袋の場合は、有料だけれど、結構いい紙袋だったりしますよね。
そうです。だからもうほとんどこれは、だからその分の有料化したもののコストというかは、客に転嫁してるから、小売店がそのままポッケに入れてんじゃないかっていう話になるんですけど、政府もね、アピールが下手なんですよね。これやるんだったら、小売店もね、そのキャッシュレスが進んでね、ある程度のその金額をですね、キャッシュレス業者に払わなきゃいけない、決済コストが増 浄化したと、これはもうレジ袋で環境のことも考えて回収してくれよって、俺らがそうやって設計したんだよって言えばですね、うん、それはああそうかってなるわけじゃないですか、うん、
店側も協力する気になりますよね。
そう店側もだからそうするとキャッシュレスで、客側もお前らレジ袋で儲けてるんだからそのカード使えねえとかありえねえだろうみたいな話もできると、はい、でこれを言うと、カードをまあ使ってる人はですね、うん、いやカードのその手数料って 3% ぐらいあるからと言うんですけど、現金使う人も今タダになってるペイペイ使う人、ペイペイのあのコードの方ですね、コード読み込みもタダなのでですけど、コード読み込みを使う人もいるから、結局のところまるまる 3% かかるわけじゃないじゃないですか。だからまあそういうコストをレジ袋で回収しつつですね、俺らが制度を整えてやったからと、だからもっとキャッシュレス進めろって言えばいいのに、なんかまあそこはでも実際やってるその国のね、まあそのまあ部署がねセクションが違うので、だからそこ はまあなかなか言えないんですけど、まあ、安倍さんが俺の手柄みたいな感じで言えばいいじゃんっていう、その PR 不足が全てなんじゃないかなと僕は思ってるんですね。これは、
今どうしても小売店の手間が増えてしまったっていうところと、なんかお客さん側が本当に記事にあるようにコストを肩代わりしてるような気分になっているので、
コンビニとかレジいりますか、レジ袋いりますかって自動音声が出
すから、ね、
そう
ちょっと最近それより前に言ってみようかなって、袋いらないですって言ってますけど、はい、でこの記事の中では有料化でなくて紙袋やあと 有害でない素材に切り替えるべきだったんじゃないかっていうことを話してますけど、
いやそうですよ、だから
ビニール袋ありましたよね、一時
ありますよ。今でもそのエコな素材を練り込んだやつであれば、何パー以上練り込んだやつであれば出していいよってことになってる、ですけど、紙はよく分かんないですね。
紙袋取っ手がついてないものだったら無料であげるよとかだとね、ちょっとおしゃれじゃないですか。フランスパンとか、
ああいう、はい、別に取っ手ついててもいいじゃん。それは紙なんだから取っ手
もビニールじゃなければいいけど、
でも紙のやつもあるよね、取っ手が、ソール紙もありますよね。
あるね、そうだね。
なら国民のストレスが溜まっとるって書いてますけどね。まあ確かに分かんなくもないなと思いますけど。
でも意外とこうペイペイで支払うと、ちょっと 0.5% とか戻ってくるので、なんかビニール袋必要な時は躊躇せずにペイペイで戻ってくるしって思って、
それはありだよね、
はい、支払っちゃったりする時もありますね。
それはいいかもしれない、だからそういうアピールすればいいんですよ、とりあえず政府もね、と思いますけどね、
はい、今後どうなるんでしょう ね、はい、さあそれでは続いて3番目、青色じゃない年金手帳が出てきたら要注意、消えた年金記録問題の被害者かもという記事です。
これはね、今日は実は有料メルマガもですね、同じ方でしたっけ、
同じ方です、
ね、はい、いただいてますね、はい、なので
年金アドバイザーの、ひろきさんの記事です、
はい、ご説明できたらなと思うんですけど、こちらもですね、有料メルマガは、事例と仕組みから学ぶ公的年金講座とこういう形で、公的年金に特化したメルマガでありますと。で、制度の仕組み、年金の計算の流れ、年金の歴史、考え方など幅広くですね、事例形式に考察していますと、いうところでですね、まあ、このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得ることが可能です、高齢者から子どもまで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょうということで、無料版と有料版ありまして、無料版はですね、毎年ですね、マグマグから賞をもらっていると、いうことで、有料メルマガも実際始められたというところで、ありますというところです。これがまあ1ヶ月、770円ということになっておりますね、
はい、意外と年金の話とかってこう、なんだろう、今更聞けないみたいな話が多いですよね。
そうなんですよ、年金はでも結局分かんない人が多すぎるんですよね、まあ、いくらもらえるんですかっていうのに対しては、まあ定期便が来るようになってなんとなく分かってるかなと思うんですけど、僕はでもあれなんですよね、その、普通の厚生年金で、まあ、普通に会社入る厚生年金で、その後還付生命に行くと、年金がまだ公的の方の年金だったんですね、でその後、独立してから、国民年金に最初個人事業主でやったんで、3つとも全部入ったみたいな感じになってですね、まあ、そういう方って実際あんまりいないのかな。最初に公務員だった方はまあいるかもしれないんですけど、だから僕はなんかすげえ最後複雑になるんじゃないかなと思って、今からドキドキしてるんですけど、僕ら年金どうなのみたいな。
ちなみに、何色ですか、この記事の中で。
それは最初に入った会社だから青ですよ、それは。最初は普通の厚生年金だったんで、
この年金 記事の中で年金手帳で水色以外の手帳を持っている方はその可能性がある、漏れてる可能性があるから要注意ということでしたけど、あ、そんななんか話題が過去にニュースであったなっていうくらいの認識だったんですけど、昔はこう職を、はい変わるとその都度その都度こう新しい番号が付与されてだったんだなっていうのも知らなかったので、
そうなんですね、うん、だから今はその番号をそのまま引き継げるので、うん、その自分が保管したり、まあ、勤めてる会社が保管してる時も辞める時に返してもらったりもありますけど、そこはまあ一応気をつけてですね、お互い、会社の方も当然そうですし、まあ、あの官庁の方もそうですしという形で、
なるほど、ね、
やってるかなと。
江森さんも2箇所になりますか？
いや僕はね結局これ会社辞めて、うん、ロンドンに行っちゃって、
はい、
ロンドンに行って会社日本の会社辞めて、うん、外資に入ったんですごいすっぽり空いちゃってんだよね、払ってないんで、あれ少し払ってから行ったのかな、
うん、
なんか忘れちゃったけどね、あのこれ全然私ね理解してないね、
いや分かんないですよ、
勉強しなきゃダメだね、これ、まあ、定期便は来るからね、
そうそうそう、
確かね抜けてる期間がありますっていうのがあったね、
あそうですか、
うん、
そうだから厚生年金基金とかもあって、僕がまあ普通に証券会社所属してる時に解散しますとか言っていきなりお金が振り込まれてきて、で結構その年がいった人は100万単位で振り込まれていいっすねとか、お前よくねえよみたいな話ですねそうそう、おごってくださいよとか言ってたんですけど、それは老後の資金だったのかっていう話ですけどね、これね、まあ、そんな感じで有料メルマガはですね詳しくですね、事例、ケース事例をですね書いていて、特に、65歳からの年金支給になった場合は、まあ、どこで辞めるとお得なのかっていうのが、書いてあったりとか、だから、失業保険と年金を二重受給ができないのでどっちが得かとか、そういうその、かなり突っ込んだ内容が書いてありますので、まあ、興味ある方はですね、特に今年金の支給が近づいた方なのかな、60代以上の方っていうのは非常にこれ勉強になると思いますし、内容も厚いですので、まあまあ、試しに無料を見ていただいて、これはいいと思った方は特にね、有料にという形で、まあ、おすすめしたいなと思います。
私たち世代もこう先のことすぎて、ちょっと想像がつかなくて、
まあ、もらえないかもしれないと思
って
しょ、どうせ、
はい、ちょっと思ってます ね、
まあ、ね、まあ、よくやれるよね、
はい、だから国民年金基金を増やした方がいいのか、違うことをやっておいた方がいいのか、すごく今悩みどころなので、こういったメルマガで実際の事例を見ておくと、あ、そういうケースがあるのかっていうのを分かっているだけでもちょっと不安感が、はい、違うかなとも思いましたね。はい、こちらの有料メルマガもですね、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけますのでご覧ください。さあ、それでは続いて4番目の記事参りましょう。 JR 東海も赤字転落へ、乗客戻らぬ鉄道業界に未来はあるかとの記事です。
はい、これは馬渕さんの、ね、記事ですね、はい、で、まあ、僕もよく、ね、馬渕さんとお仕事されるんですが、最近は精力的に結構こういう、ね、記事を、ね、書かれているなというところなんですけど、このまあ JR 大丈夫なのかっていう話なんですけどね、はい、まず JR は、その自粛期間に入ったぐらい、その前後ぐらいはもうテレワークしましょうねみたいなことをずっとですね、新橋駅の構内で流してたような感じなんですけど、はい、今あんま聞かないなっていうと、さすがにやばいなと、ね、思ったのかなと。
社内でのこう、密を避けましょうみたいなアナウンスに切り替わってる印象ですね。
なるほどね。
まあ、これはな、さっさとコロナが収束して、またもうこれキャッシュフローの会社ですから、人がたくさんないも儲かるし、だし、まあ、インバウンドが剥がれていて、かつ通勤客が減って、で定期が多分売れないでしょう、みんな回数券になると思うんですよ ね、
う
ん、だからそうするとその部分の固定収入もなくなるし、となるときついよねと、いうことですね。だから
自粛が明けたとき一旦定期売り場、ちょっと人がね、並んでた印象があるんですけど、あれどうなったんですか ね、
だし、まあ、まだ無駄を絞るというのは当然あるかもしれませんけども、JR 東海とかはね、その団塊の世代の方が退職されて、かなり東も含めて収益良くなったんですけど、次また抜本的なものをね出さないと厳しいな。まあ、一つはでもその値上げでしょうね。だからその時間によって値上げするっていうのもあるかもしれませんし、それはまあ処分を避けられないのかなと思いますと。でね、この記事の、ね、ウェブサイトに行ってもらうと貼ってあるんですけど、この、ね、フィスコさん、まあ、前のフィスコさんで仕事してるんですけど、フィスコ、さんのですね、この、上場企業における利益額上位の業績予想っていうのをですね、ネガティブシナリオでフィスコさんが出してくれたものがあるんですね。まあ、これはですね、日経平均の EPS がマイナスになるよ よっていう世界なんですね、うんうんうん、でこれはね実は僕とフィスコさんのコラボの YouTube で実はこのですね、はい、フィスコの中村さんのですね、一緒にですね2人でディスカッションしたんですけど、それがねなんか意外に僕にしては回ってて3万4、5千円ぐらい、はい、回ってるんですよ再生が、はい、うん、なので、面白いと思います、まあ、そうは僕はならないと思いますけど、うん、その分の頭の体操になると、
こういう可能性があるという
そうそう、はい、に思いますので、これはね非常に面白い表だし、この解説も含めてね面白いので、ぜひですね見ていただければなと思っていますと、まあ、この内容についてはですね、その固定費がやっぱり鉄道業界は重いですよと、うん、いうことと、まあ、出た決算がお方々でしたねと、まあ、当然、陸運、まあ、こういうですね、まあ、JR とかもそうですけど、私鉄もやっぱり厳しいですし、であとは、航空会社ですね、はい、空運会社、まあ、ここもボコボコでしたねと、いう感じなので、この8月でもね飛行機空いてますから、まあ、その辺考えると結構、まあ、なんていうのかな、うん、まだまだ復活には時間がかかるし、やっぱりかなりの面で外国人に依存してたのかなと、うん、いうのはやっぱ決算見て感じましたね、うん、
この記事の中では JR3 社の決算とか、あとセグメント別の売上高などを踏まえて、うん、はい、この馬淵さんが解説をしていらっしゃって、
そうですね、
でまあ、経営戦略も軌道修正していかないといけないでしょうね、うん、というところから、はい、まあ、最後決済事業の強化についてちょっと触れてますね、
はい、そうですね、まあ、ただやっぱりその運輸とその周辺施設、だからその空いた 駅ビルとかをまあ実際やる不動産ビジネスを含めて、やはりまあコロナ直結ビジネスなので、確かに決済の部分が、ね、ある程度伸びればですねカバーできるところもあるのかなというところですかね。
はい、では残りの一つの記事は延長配信の方で触れていきましょう、はい、今日取り上げましたニュースや有料メルマガについては番組ホームページのリンクからご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000種の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて今週もあっという間に1時間経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。この番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。さあそして来週は一週お休みとなりまして、はい、次の放送は再来週17日の月曜日となります。さあそれではこの後は江森さんの資料たくさんまだありますね。
はい、
はいはい、どんな資料があるんでしょうか、うん、はい、この後の
石油かな、
はい、
原油かな、
そうですね、うん、そのあたりの定点観測も含めてお楽しみというところで、延長配信も引き続きご覧ください。それではリスナーの皆さん、また再来週お会いしましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。